まったりタイムエボリューション。
はい、どうも皆さんこんばんは。売れない声優たちの悪あがきまったりタイムエボリューション。この番組の企画構成、台本、演出、その他諸々を一手に担っているパーソナリティのマボでございます。どうも こんばんもよろしくお願いいたします。ということでですね、さあ、今回も、まあ、今回で第26回目の放送になるわけなんですけれども、ここ最近ずっと、一人での放送が続いております。そして今日はですね、今回はマオマオさんが次回こそは参加できるってメールくれてたんです。くれてたんです。たつい昨日のことになるんですけどもね、朝方メールが来まして、ごめん稽古が入ったという話がありまして、結局また一人かっていう話をしてたんですけどもね。でまあしょうがないんで、まあどうしようかなーっていう、ちょっといろいろと試行錯誤をした結果、今回はちょっとね、特別に声をかけてもあんまり心の痛まないゲストをちょっと呼ぼうかなーということで、今回ちょっとゲストを用意いたしております。じゃあそういうことで、はい、どうぞ。聞こえるかな、おーい全然反応がないな。はい、OK ですよ。はい、どうぞ、ようこそ。いつもと、うん、いつもとテンション違ってごめんね。はい、というわけで、はい。自己紹介は？
聞こえるの？
聞こえてる、聞こえてる。
はい。
はい、ということでですね、誰やねんと言われると、困るんですけども、僕の弟でございます。で、プラス、今のまったりタイムエボリューションで、企画を作っておりますゲーム制作メンバーの一人でありますマボ弟、草薙丸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでねはい、まあこんな感じで、ちょっと一人だとね、喋るの疲れるんで、もうちょっとなんか僕が多少ドリンクを飲むぐらいの時間は稼いでください。お願いします。
無理です。
まあまあ、いつもテンション低いのは当たり前のことなんだけどね。本当に急遽ごめんね。
いや、まあ、
あざっすということで。あざっす。はい、じゃあそういうことでね、こちらの番組はピアキャスト、ネットラジ、スティッカム2時間枠でニコニコ生放送を使ってお送りいたしております。どうぞ今晩もよろしくお願いいたしますね。で、今回もですね、サイン入りボイスドラマ CD、こちらネットラジのメンバーで作りましたサイン付きの、こちらですね、ボイスドラマ CD なんですけれども、今回もですね、応募はありません。いや、あるんだけどね、サインが付けられないんでね、僕だけってなっちゃうと多分いらないと思うんで、もうちょっとメンバーが来た時に今までのやつを、まとめてやりますんで。で、今現在ちょっとね、番組ではだいぶ前に当たってるんですけども、ブーブタさんとトムさん当選者いらっしゃいますけども、あれ以来ですね、メンバーが来ていらっしゃいませんので、ちょっとサインが僕のしか入ってないんで、なんとか次来た時にお送りしますんで、もう少々お待ちください。1ヶ月以上前だよね、もう。詐欺じゃないですよ、本当にちゃんとお送りするんで、もう少々お待ちください。もう本当にね、メンバーも本当早く来てほしいんですけれども、送る送る詐欺になっちゃってるな、もうな、本当にダメだな、もうこれはいけません。なのでもう本当にもう少々必ず送りますので、私を信じて、トラストミーということでよろしくお願いいたします。さあ、またこちらの番組はですね、生放送ですので、番組放送中にですね、お便りをお送りいた、お待ちいたしております。これ読んでのコーナー、早口言葉のコーナー、お悩み相談室、夏バラ新コーナーの魂のおたけびコーナー、また番組の感想コーナーも、設置しておりますので、ぜひともどんどんお寄せください。さあ、それではですね、今回も、こんな感じでダラダラとグダグダとノープランでやっていきますので、よろしくお願いいたします。 まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。はい、ではこちらのコーナーはフリートーク&お便りのコーナーとなっております。あとお知らせも少々でございますけれども、まあ、今日ですね、朝方かちょっと弟と話したんですけれども、草薙丸さん油断してるな完全にね
さあマイクの音量上げるのめんどくさい
な。まあ、しょうがない、ちょっと音入っちゃうからそっちな。お願いします。で、弟とね、ちょっとね、話してたんですけど、総空のフロンティアの話題を覚えてる？
返事来たの？
返事がね、来たんです。何のことかっていうと、まあ、総空のフロンティアとの契約を、ウェブ上でしたのが11月の末。で、それから2ヶ月以上ずっと放置されてて、おい、いつになったら、僕は、ソークのフロンティアの声優に登録されんねんっていう話をしてて、今回ちょっとメールを送ったんですよ。おい、ちょっとどういうことですかと、いくらなんでも扱いひどくないですかと、ちょっと放置は勘弁してくださいよみたいな感じでね、しっかりしてくださいってキリってねいうメールを送ったんです。で、今日目が覚めて返信来てました。よく見ると僕が契約書をよく読んでいなかったということがよくわかりました。一応抜かしてたっていうところがね、ウェブ上で契約をした後ね、契約をした後、そのウェブ上に自分のプロフィールをメールで送ってくれっていう一文が一行あったのよ。それをどうもちょっと飛ばしてたらしくて、目に入ってたんだけど多分認識してなかったんだなっていう。
で、
なので、まだ契約が完了してないって見なされてたんだって。
で、結局何、そ、契約されてないの？
まだ途中で終わってるっていう扱いになってる。
途中で終わってる、
うん、
切られてるわけではない。
そうまあまあそうだな、ちゃんと読まなかったのも悪いんだけども、多少声かけてほしかったな。まあ僕自身いろいろちょっと問題を起こしてるんで、いろいろとちょっとそういう部分もあるんだけれどもな。
結局登録はし直した。
登録はし直したっていうか、これから僕自身がプロフィールを考えなきゃいけないんだ。例えばどうもイケメンの麻婆ですみたいな感じで、最初に文面がちょっと表示されるのね。イケメンの麻婆ですとか、おっぱい大好き麻婆ですとか、後者の方がいいのかな。とりあえずまずチラッと見えてる、ニコニコ動画とかでもそうだろうけども、チラッと説明文が見えるじゃない。全部が表示されるわけじゃないから、そこら辺でちょっとインパクトを持たせようかと思って、僕の中で今候補の中では第1位はおっぱいなんだけどね。
いや
でもなんかちょっとインパクトあるんじゃない。まあそういうのね、そういうこともなんかあるんですけども、まあ何でもできるっていう感じで、器用貧乏ということでね。
毛根ないないマップですよ。
あ、ちょっと待て、まだ毛はあるだろうがね。まあとりあえずそういうことで、僕自身が不手際だったんで、後で僕謝罪します、すいませんでした、プロとしてしっかりしてくださいみたいな感じで書いてたんですけどもね、僕がプロとしてしっかりしてなかったです、申し訳なかったです。かっこ悪いね本当にな。いつものことだな、もうやっぱカッコつけるもんじゃねえわ本当に。まあ本当ねえ、本当もうそういうのもあるんですけども、いかんです。で、まあソークのフロンティアで、あとちょっと特別な企画というかあるんですけども、契約書はしっかり読めというコメントもあるんですけども、契約書は読んだんですよ。こういう契約書と、あとまた別にメールが送られてきたの。そのメールで手続きの手順か。契約書は全部目通してたからね、なんか変なこと書いてないかなと。契約 は、自分が、辞めるときは何年ごとに更新なのかなとか、あとギャラの取り分とか、その収入に対しての何パーなのかっていうのとか、いろいろそういうのもあったから全部目通してたんだけど、それで力尽きたんだろうな、きっとな。本当にダメやなっていう。コメントを、自分で考えてくださいっていう文面までは見たんだ。その後に、メールで、形式は何でも結構ですので送ってくださいっていう一文を、認識してなかったんだな。だから僕、てっきりウェブ上で全部やるのかと思ってたから、勘違いしてたんだな、本当にね。だから、本当にひどいことしてたな。後で謝罪のメール送っときます。申し訳ないという。で、ソークのボランティアで今ちょっとね、特別なイベントというか、その声関係でまた、お詫びというか、なんというか、宣伝させていただくんですけれども、今現在実際に活躍されてる声優さんのボイスが登録できるっていう、依頼ができるっていう期間限定のキャンペーンを行っておりますんで、ただちょっと値段はかかりますけどもね、お金はちょっとかかりますけれども、ぜひとも興味のある方は、ぜひともね、やってみてください。今、やってるのが、確か白石みのるさんと、長谷ゆりなさん、旧落合ゆりかさん、ゆりしーさんか、ゆりしーさん、そのお二方は確認でき、確かそのお二方が、今、募集っていうか希望できる声優さんになっております。なのでもし興味のある方はやってみてもよろしいんじゃないでしょうか。イケメンミノルミノルンルンさんにねやってもらってもいいんじゃないですか。なんか期間限定らしいんでね、この機会にぜひとも始めたいっていう方はやってみてくださいと、一応フォローというか申し訳ないです本当にね、ソークローフロンティアの方聞いてるとは思わないんですけども、申し訳ない。以前は聞いててくれたんですけどもね、本当申し訳なかった。本当それしか言えねえな、うん、でまた今回というかね、明日ちょっと僕自身声優としての活動、今回というか今年は本当にしっかりやろうと思って頑張ってるんですけども、明日一応早速オーディションでございます。一応ね、で、なんか、ネット上で見つけたんで、これは、弟さんじゃねえや。なんで弟さんって言ってんだよ。弟とちょっとお話ししたんですけれども、よくにも言ったでしょ、オーディション。
うん。
うん。テレビアニメの、次回作の、その声優さんを決めるっていう、ちょっと、すごい曖昧なオーディションといえば曖昧なオーディションなんだよ。で、それがあったんで、それにちょっと応募させてもらったら、書類審査は通ったんで、明日実際に、ちょっと新宿が会場らしいんですけど、新宿に行ってちょっと、オーディション受けてこようかなと思うんですけれども、まあ、その、信憑性が大体そうだな、10% から 20% ぐらい。なんか僕自身、それこそ、こっち東京に来てから、死ぬほどオーディション受けたんで、大体、信用のあるパターンと信用のないパターンっていうのは大体分かれてるんですよ。で、今回のオーディションっていうのは、信用のないパターンに当てはまるんで。なんで、ちょっと怪しいっちゃ怪しいんですけども、まあ今のところお金はかかってないんでね、お金取られるようだったら、ちょっと、さすがに僕も断ってたんですけれども、まだお金はかかんないみたいなんで、そこら辺はとりあえず受けてみて、うんって思ったらすぐ逃げようかなとは思ってるんですけども、まあそこら辺僕自身以前コミックマーケットの漫画で自分の体験談の本を出してた時期があったんですが、そこでもちょっと説明してたんですよね。オーディションでこういうパターンがある。で、業界っていうのは結構美味しい部分を見せるっていう部分があるんで、そういうところもあるんで、そこら辺を加味して、実は、こういう美味しい広告の裏にはこういうからくりがあるんだよっていうのをいろいろ説明してた時はあったんです。まあ、で、そこら辺にすんげー当てはまる時なんで、まあ、とりあえず受けてきます。まあ、そこら辺が詳しく聞きたかったら、 ちょっと後半でなんか興味のある人はちょっと希望があれば紹介しようかなとは思うんですけども、まあいろいろとオーディション受けてみたいっていう方は多分参考にはなるとは思いますね。まあそんな感じでございます。さあ、そろそろちょっと雑談が多くなってきましたんでね、メール行ってみましょう。よくん今マイクを振ってるな。よくんって言っちゃいけない。草薙丸あ、草薙丸がなんか今いかんねなんかちょっとなんか今オフってるな。
オフにしとけばいいんだろ。
ああ、そうですな。はい、じゃあそういうことでやっていきましょう。はい、ラジオネームミスターブシドさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、皆さんこんばんは。こんばんは。さまえる黒縁メガネミスターブシドです。新年が明けてフレッシュという感じなのですが、僕の周りは全然異なっています。僕の周りの友人たち、飲み友達がどんどん僕の地元を離れていってしまうのです。ああ、よくあることだな。僕もなんだかんだ言って地元離れてるからな。僕の生まれ育った場所は転勤族が多く、幼馴染といえる存在もほとんど去ってしまいました。その度に僕はみんなを見送ってきました。しかし20代半ばのこの年になってこのような見送りを経験するとは思ってもいませんでした。今月を最後に特に仲の良かった人たちがなかなか会えなくなってしまうのです。皆さんはこういう別れを経験したことがありますか？こういう時どんな風に彼らに接したらいいでしょうか？教えてください、ということで。別れとかはいろいろあったからな。まあ、地元離れる時もそうだし、一時期広島にいた時もそうだったな。まあ、僕はあのお金がなかったんで、まあ、そのこそ役者仲間はまあ、一年勉強して、まあ、言ってみれば弱にですよ。弱にで、そういう弱にで、勉強して、で、そのまま養成所に行くっていう形もあるんですけれども、養成所から行くときにちょっとお金がかかるんで、その時のお金がなくて、僕は一年間ちょっと、アルバイトしてお金貯めてたんですけれども、その間やっぱちょっと、別れというか、先陣を切っていた仲間、同志たちがすごく羨ましかった、そして悔しかった時期はあったなぁ、なんかなで、先ほどの僕の発言がなんか妄想ということで、そうです、僕の発言はフィクションです。事実とは異なる場合がございます。もしかしたらそういうこともありうるかもよっていうことなんで、ぜひとも気をつけてください。気をつけてっていうかね、まあそういう別れとかはまあつきものというか慣れちゃったなーっていうね。よくはそういうのはないの？またよくんって言っちゃったな
別れね、
別れ、
まあ、愛知県の方に仕事行ってましたしね。
ねえ、そういうのもやっぱあったんじゃないの、仕事仲間とか。
まああったね。で、僕急に帰るようになったのも急だったしね、僕は。だけん、まあ最後に飲んでお別れみたいな感じにはなったけどね。
まあそうだよな、なんかでも悲しみっていつか言えるよな、なんかな、辛いけど。
まあよう言うじゃん、別れがあるから出会いがあるって。
あ、また臭いこと、あ、臭い、あ、臭いな、またなんか臭いこと言いよるなこいつな、ほんとなんか最近癖になってるぞそれ。あ、なんかオフの時でもしょっちゅう言ってんじゃん、なんかこの前も何だったっけ、僕自身が落ち込んでる時にね、なんかいろいろちょっといざこざがあった時にも言ったよなお前。まあよく言うじゃん、雨降って地固まるってさあん時はジーンと来たけど恥ずかしいっしょ
当たり前じゃん
まあ臭いけどねって自分で言ってたし
言ってて恥ずかしいわ。
あ、最近なんかちょっと臭いセリフ吐くのがなんかちょっと癖になってるぞ
まあ今のトレンド、
トレンドだな。うん、まあまあ味が出てるっちゃ味が出てるけど、なかなか面白いわあれはそういうのは言えないからね。まあ基本的になんかギャグで落とすっていう癖があるからまあそういうのも別れもどんな風に接したらいいでしょうって、いつも通りの方がいいよな。泣かれると辛いよね。
まあ逆に別れって思わんかったらいいんじゃないかな。
まあまた会えるって思うよな、なんかな。
結局会おうと思ったら会えるからね。
うん、 まあ本当にあまし重く考えるとなんかこれで根性の別れみたいになっちゃうからな。今の時代会おうと思えば会えるし、連絡取ろうと思えば取れるし、なんかちょっとね電話番号でも聞いてれば、あのちょっとそっちに行く用事ができたから一緒に遊ぼうぜみたいな感じで言うのもいいんじゃないって思うけどね。僕そんな感じだな。なんか広島から去った時もそんな感じでよく東京で遊んでましたけれども、まあそんなんでいかがでございましょうか。さあ、あどうだろう、あ何なんかある
納得したのかな、それで
どうだろうね。まあ、こんな感じで、解決してるようで解決してない。いや、解決してないようで解決してないっていう、解決してるようでって言えないところだな。まあ、そういうのもあるんだけども。はい、続きましてのお便りでございます。ラジオネーム、ミスター武士道さん、2つ目でございます。今回、ミスター武士道さん祭りになっておりますんで、あらかじめ言っておきます。ママさん、皆さん、こんばんは、こんばんは。私の 99% はメガネで構成されております、ミスター武士道です。受験シーズンになりました。塾は講習やら何やらでもう忙しいシーズンですね。最近はノートに 0.3 ミリの細いボールペンで書いてるのですが、私は何かを勉強するとき決まって鉛筆を使っています。おー珍しいね、鉛筆か、シャーペンじゃないんだね。鉛筆の方がボールペンやシャープペンシルよりも書くスピードがわずかに速いそうです。それなので鉛筆を愛用しているのですが、さらに私はこだわりがあるのです。資格試験や大学高校入試の時決まって鉛筆を使っていました。当たり前かもしれないですけど、こだわりはここから。鉛筆のチョイスにもこだわりがあるのです。1本目はおろしたての長いやつ、2本目はそこそこ使った少し短めのやつ、そして3本目は何年も使ったものすごい短いやつ。この短い鉛筆は受験戦争や定期試験を戦い抜いてきたいわば戦友、使うわけではないけれども俺の戦いを見守ってほしいというお守りのようなものでした。あーなんかそういうのもあるよね。なんかねちょっとご利益じゃないけれどもなんか縁起担ぎみたいなもんだろうね。やっぱね学業成就のお守りよりもずっとご利益があるんじゃないかと思っています。まあジンクスというか験担ぎのようなものです。宮勝さんはそういう験担ぎの、品というかこだわりの一品というものはありますか、教えてくださいということなんですけれども、験担ぎは僕はよくやるね。よくも、あ、ごめんね、もうよくでいい。草薙丸もどうよ。
験担ぎ。
験担ぎは僕よくやるよ、やっぱし。
験担ぎね。
僕、神様は信じないけど、縁起は担ぐよ、やっぱり。なんか勝負服じゃないけれども、これやると気が引き締まるじゃないけれども。で、きちんとなんかオーディションに行くときはきちんと身なりというかね、おろしたての下着、おろしたてじゃないけども綺麗な下着に着替えて身を清めてっていう感じがあるね。であとオーディション、まあ本当にすんげえ重要なオーディションとかの時はなんか神社にお参りには行くな。音でかいぞ、ちょっと
ん
音がでかい。
でかい？
で、音がでかいっていうか、すごい雑音だった。で、まあ、そういう、っていうか、音切ったな、今な。そういうなんかね、神社とか行って、まあ、神社神様っていうより、自分自身への、なんか、確認っていう感じだな。落ち着いていこう、落ち着いていこうっていう、大丈夫だよな。よし。自分のダメでもいい、とにかく自分の全力を出せるように頑張っていこうっていう、合格できますようにとは言わないんだよな、自分の全力を出せますようにって、それでダメなら仕方ないっていう、そういう感じで自分自身の確認の身を清めるっていう感じで精神統一の意味でお参りに行ったりもするね、時間があるときはっていう感じでやったりしますんでね。僕は実際にあったのは一回だけ、それはやったことあるんですけど、一回だけかよっていう。アニメオーディションか、それこそ今回のオーディションは次回作のアニメに推薦しますっていうオーディションなんだけども、明日受けるオーディションはね、なんだけども実際に本当になんとかのアニメのなんとかのキャストのオーディションっていうすごい大きなオーディションがあったの、一回ね。でそういう時はさすがにきちんとなんか演技は担いでたな。まあそういうのもやったりするんですけども、そんなもんかな、演技担ぎ、そういうもんじゃないの。よっくんとかはあるの？
験担ぎでしょ。
うん、でもあんましお参りすることないか。年に1回ぐらいか。
ないかな。
ないか。なんかね、外じゃないけど就職じゃないけど大事な時には靴は右から履くとかそういうなんかいろいろジンクスがあったりするらしいけどね。舞台俳優とか怪我しないようにとか、もうねそういう、
まあ、受験にことごとく失敗してますからな。
なんか面白いぐらいに失敗してるよな。なんかな結構よっくんは挫折とかあったタイプだよな。
まあね、中学で失敗したね。高校でも専門は落ちたね。
ああそうだな。でもあん時は自業自得っていうか、お前ゲームしてたやんけ
勉強嫌いやん。
ああで全然努力しないでお前落ち込んでたろ
まあ、
ああ俺もそうだし、母さんも言ってたけどそりゃしゃあないわって言ってたもんまあじゃないよ、本当に昔からね、本当にね、弟は成り行き任せっていうか努力しないくせに落ち込んでたよな。なんか
だって努力嫌いですもの
ねえ。の割にはゲームの努力は怠んなかったよな。昔からゲーム好きだったもんね。
そうかい、まあそりゃそうか。
うん、だからまあ今回ゲーム、だからよくんの夢っていうのはまあ今ちょっと違うけれども、ゲームっていうかね、あのゲームを作りたいっていう夢があったじゃない。やっぱし面白いゲームを作りたいっていう。だから今回まあ、
私はね、
うん、同人っていう感じだけれども、ぜひともね、叶えてほしいなっていうので、ぜひともやってみないかと。俺の乗る船に乗ってみないか、泥船かもしんないけれども、と、思って誘ってみたんだけども、どうよ。
泥船というか、もう、穴の開いた船。
なんで一応木なんだ。リスクはないだろう。
リスク？まあ僕にはないね。
まあだろう。まあそういうので、ぜひともなんか協力して、まあ夢叶えてほしいなと思うんだけどな。やっぱ誰かの夢が叶うっていうのはいいと思うしね。じゃあ、そういうことで、ね、ジンクスが、もう、まあ、そういう感じでね、全然ないということですね。
それ参考にならんね。
まあ、それ一般にっていうか、社会人で験担ぎっていうと、あるのかな？どうなんだろう？なんか契約取るときとかそういうのってなんかあったりすんのかね？
さあ、どうなんだろう。
よくは営業じゃなかったもんね、そういえば。
だって、現場に近かったから。
なんかね、実技というか、なんかプログラム関係でしょ、でも一応。
いや、まあ、機械の動きを作るだけだけどね。
それだけでもすごいとは思うんだけれども。まあそういう、まあ僕はやっぱ現っていうか、運も絡む場合もあるんで、まあそれこそ僕は、まあ実力もそうですけども、プロデューサーに気に入られるかっていう。そこら辺があるんでね、僕自身こういう性格がいい加減というか、本当に何かしらちょっとヘマをしてしまう性格なんで、気に入られることはまずないんですけれども、ダメだね本当にプロデューサークラスのなんかプロ意識の高い人になると、なんかいい加減な人間だからダメなんだってさ。あー、なんか自分で言っててへこんでくるから、はいじゃあやめようはい、じゃあそういうことで、次のメールに行きましょう。ラジオネームミスターブシドさん3通目でございます、ちなみに、ミスターブシドさんこれでようやく打ち止めです3通もいただきましてありがとうございますママさん、皆さんこんばんは。ブシ君って可愛い声って言われたいミスターブシドです。最近スティックメンバーの中でエッチな兄貴キャラが定着しつつある今日この頃の僕ですが、そうなのかエッチな兄貴キャラ、学生時代の私は塾講師などというまともなバイトをしておりました。おー、給料というか、あ、バイト代よこさそうだな。人に教えられるっていうのがすごいな。このシーズンは生徒と一緒に怪しく殺気だった教室で勉強を教えていたことを思い出します。受験シーズンだもんな中でも思い出すのが、先輩の先生と一緒に生徒を連れて息抜きだーと近くの自販機まで連れて行って効果を一気飲みした思い出です。先生がコーラ一気飲みできたら お前ら合格できるぜとコーラを買って一気しました。結果は途中で口からコーラがとんでもないことになりましたが、生徒はちゃんと合格していきました。よかったな。今では生徒たちも社会に旅立っていきました。本当に楽しく温かい思い出です。皆さんは学生の頃熱い先生や面白い先生とかはいなかったでしょうか。また面白い思い出とかはありますでしょうか。教えてください。お願いします。そうだな、熱い先生、面白い先生というか変な先生はいっぱいいたな。まあ、僕から言っていいの？よく
ん。そっちでしょ？
あ、まあまあまあまあ。熱い先生っていうか、なんかあの、生活指導の先生は好きだったね。なんかあの、柔道やってて、見るからにガタイ良くてね、もう。柔道やってる先生で、でも熱かったね。なんか、努力は報われるみたいな感じで。そういう感じで、あの、先生で、そういう熱い先生は好きだったんですよ、昔は。あの、そういうのが好きで、まあ今でもそういう熱い人、頑張ってるなっていう人は応援したくなるし、まあ正直言えばニコニコ関係で言えば、あの、松岡修造は好きなタイプですよ。ただ、あの、鬱になると本当にあれほど鬱陶しい存在はないですけれども。な、あれ、あんなんが来られたら本当勘弁してほしいって思うよね、あれね。
まあね。
なんかこっちはさ、もう頑張ってるのに、もうダメなんだよ、落ち込んでるのに、頑張れよ、もっと頑張れ、熱くないと鬱陶しいよっていう、そんな感じだよな。もうそういうのもあるんですけども、面白い先生とかいたな。ハゲてる先生とかは結構いて、面白いっていうか今でもすごいって思うのが、そのハゲてるのを売りにするんだよね。大体ハゲとかだったらなんかハゲてる先生ハゲてるとか言ってたら、なんかキレる先生もいるらしいじゃない。なんか最近だったら。誰がハゲじゃんみたいな感じで、お前のせいだせいみたいな感じで怒ったりするっていう、なんかちょっと大人げない先生もいるとも、聞いたりもするんだけれども、その先生の面白いのは、本当に自分がハゲっていうことを武器にしてるっていうあたりがすごいんだよ。だからなんかちょっとコメントを見ると、麻婆の見本がっていうんですけども、もし僕もちょっと僕もちょっと未来がちょっと怪しいんで、もし僕がハゲたら僕そっちの方に移行しようとは思ってるんですけれども、先生ハゲてるみたいな感じでからかわれることはないんだよ。先生が自分でいじるんだよね。お前らちょっと悪いことしてると俺のハゲエキスつけるぞっていうので。先生が、まあ、いい先生というね、改めていい先生っていうのがいたんだけども、いいエキス、通称いいエキスって言われてて悪いことするといい先生に怒られてハゲエキスをつけられるっていう、そういう面白い先生いたな。なんかな、本当にいい感じだったんだけどね。なんか、まあ、そういう自分の持ち味を生かすっていう先生っていうのは今でもすごいって思う。ただあと変な先生っていうのはね、もういたと、いたって面白い先生はそういうのもいたね、やっぱし。あとはキレる先生もいたな、あれは。大人げない先生とかいたしね、今思うとあれ教師失格やぞっていう先生もいたりするし。まあね、
キレる先生ね、
いなかった？
いたね。
いるよね。
授業中居眠りしてたら蹴られたね、机。
それはお前が悪いやないか。それはね、僕自身もよく寝てたし、よく夜更かししてたからね、今思うとなんでやねんっていうのでね、授業聞いてるやつだけやっとけやと思うけども、実際に前に立つ立場っていうのも僕自身もよくやってたからね、いろいろ発表するっていうか、僕自身はやっぱ、保育園とか、そこら辺とかやって、行ってたし、短大とかにも行ってたから、発表する立場っていうので、前に、教壇の前に立つことは多かったから、で、そういうのを考えると、寝てる奴らは本当にね、叩きたくなるな。帰れと思うもん。それはもう自分がやられてよくわかるっていうので。